お知らせ。有害な鳥の駆除を実施。農作物を食べ荒らすドバとムクドリ、カラスなどを散弾銃及び空気銃を使い駆除します。事故防止のため子どもたちが近づかないように、また貝鳩などは離さないでください。5月6日土曜、27日土曜、午前7時から正午。予備日、6月3日土曜、10日土曜。場所、市内全域。その他、天候により延期または中止の場合あり。問い合わせ、農務課 71-2233。パブリックコメント制度による意見募集の結果を公表。第2次安城市エコサイクルシティ計画に対し、パブリックコメント制度による意見募集を実施した結果、市に寄せられた意見は次の通りです。内容、意見数2件、1人。問い合わせ、都市計画課 71-2243。意見の概要等の閲覧。計画案へ寄せられた意見や、意見に対する市の考え方、修正点等は次の通り閲覧できます。5月1日月曜から30日火曜、平朝休館日を除くの各施設開館時間。場所、都市計画課、市政情報コーナー、文化センター、各地区公民館。なお、市ホームページでも閲覧できます。小麦病害防除を実施。住宅、公共施設、隣接作物等の周辺は、緩衝区を設け、十分注意して散布します。強風等飛散の可能性がある場合は散布しません。作業中は危険ですので、近寄らないようにお願いします。時、5月末まで。場所、市内、小麦栽培圃場。水田。内容、散布方法、常用管理機及び無人ヘリコプター、使用農薬、小麦赤カビ病及び赤サビ病用殺菌剤、農林水産省登録農薬。問い合わせ、愛知中央農協営農資材課 73-4402、愛知中央農協農畜産課 73-4406、 市農務課 71-2233。 総合治水週間。水害から生活を守ることを治水と言います。安全なまちづくりには行政や流域住民が一体となり総合的に取り組むことが大切です。この機会に考えてみましょう。5月15日から21日。問い合わせ、土木課 71-2238。 屋外広告物のルールを守りましょう。張り紙、看板等の屋外広告物を無秩序、無制限に出すと、街の美観や環境を損ない通行の支障にもなります。道路や歩道に置かないようにしましょう。県条例で表示方法、設置場所等が定められています。設置時は必要な手続きをしてください。問い合わせ、維持管理課 71-2237。 安城市障害者扶助料条例が改正されました。改正内容は、平成29年10月1日以降に、満65歳以上で初めて障害者手帳、身体障害者手帳、療育手帳並びに精神障害者保健福祉手帳を交付された人には、扶助料を支給しないとするものです。内容、注意事項。改正に伴い、満65歳以上の人が障害者手帳を取得できなくなるものではありません。障害福祉サービスや医療費助成等の取り扱いについては変わりません。問い合わせ、障害福祉課 71-2225。 臨時福祉給付金の申請期限は5月31日です。 臨時福祉給付金経済対策分の申請期限は5月31日水曜です。支給対象でまだ申請が済んでいない人は期限までに申請を済ませるようにしてください。なお、平成28年1月1日時点で安城市に住民登録があり、給付金の支給対象になると思われる人には、2月27日に申請書を送付しています。内容、支給対象者、平成28年度市民税・県民税均等割が非課税の人、なお、自身を扶養している人が課税されている場合や、平成28年1月1日時点で生活保護制度の非保護者である人等は対象外。なお、修正申告等により非課税になった人や、平成28年1月2日から平成28年10月1日までに生活保護が廃止または停止となった人は支給対象。社会福祉課へ問い合わせてください。問い合わせ、社会福祉課 71-2263。 アンクルバス御幸本町西バス停の位置と名称の変更。5月8日月曜からバス停位置をアンフォーレ前へ移動します。バス停名称も御幸本町西からアンフォーレに変わります。問い合わせ、都市計画課 71-2243。 国民健康保険税の軽減判定誤りについて、国民健康保険税の軽減判定所得の計算に一部誤りがありました。これに伴って、追徴、還付及び返還の対象になった人への通知は、3月28日付で発送していますが、返還については所得情報が把握できる平成23年度より前の課税分は計算ができません。このため、平成22年度以前において、青色申告で純損失の繰り越し控除をしている国民健康保険加入者のうち、以下のいずれかの条件に該当する場合、平成22年度以前の該当年度を含む4年分の確定申告資料を提示していただければ、再計算し、返還金が生じる場合は返還します。内容、条件、1、青色事業専従者給与を支払っている。2、年金収入が120万円以上ある65歳以上。問い合わせ、国保年金課 71-2230。 火災予防条例が改正されました。建物の利用者自らが建物の防火安全に関する情報を活用できるようにするため、重大な消防法令違反の情報をインターネット上に公表する制度が平成30年4月1日から始まります。対象、公表対象となる建物、飲食店、物品販売店、病院、社会福祉施設等の不特定多数の人が使う建物。公表対象となる条件、立ち入り検査で消防用設備の未設置等の違反が確認され、その結果を通知してから14日を経過してもその違反が継続している場合。公表の方法、建物の名称、所在地、違反の内容等を衣浦東部広域連合ホームページに掲載。その他、次のような場合には事前に各消防署予防係までご相談ください。 1. 現に使用している建物に飲食店、物品販売店、病院、社会福祉施設等が新たに入居する場合。 2. 現に使用している建物の増築や改築、他の建物との接続等を行う場合。問い合わせ、衣浦東部広域連合消防局予防課 63-0136。 ゴールデンウィークは空き巣被害にご注意を。 愛知県は空き巣被害が全国でワースト1位です。ゴールデンウィークは空き巣被害が増加しますので、被害に遭わないように次のことに気をつけましょう。出かける前に施錠を確認。玄関や窓に補助錠、窓ガラスに防犯用シートをつける。門灯やセンサーライトで家の周りを明るくする。多額の現金を手元に置かない。隣近所に声をかけるなど、地域の連携を高める。問い合わせ、市市民安全課、71-2219、安城警察署、76-0110、工業統計調査にご協力を。経済産業省では、6月1日現在の工業統計調査を実施します。工業統計調査は、製造業を営む事業所を対象として、その活動実態を明らかにすることを目的とした調査です。調査結果は、国や地方公共団体の行政施策の重要な基礎資料として広く利用されます。調査をお願いする事業所には、5月中旬から統計調査員が調査票を持ってお伺いするか、国から直接郵送で届きます。インターネットまたは紙の調査票のどちらかにより回答ください。なお、皆様から提出していただく調査票については、統計法に基づき調査内容の秘密は厳守されます。問い合わせ、経営管理課、71-2205。障害者緊急時相談窓口の開設。今年度より、障害のある人が地域で安心して暮らしていけるよう、様々な支援を行う地域生活支援拠点がスタートしました。これに伴い、障害のある人やその家族等が、緊急時、急病や通夜、葬儀などの休養により、家族等が介助を行えない場合など、に相談できる窓口を開設しました。場所、相談支援事業所、日だまり、朝日町 22-3。 内容、対応時間、電話番号、火曜から土曜午前9時から午後6時は 91-0239、 24時間365日は 090-9178-3339。 問い合わせ、障害福祉課、71-2259。 人口世帯、平成29年4月1日現在、総人口187,192人、前月比プラス246、男性96,086人プラス215、女性91,106人プラス31。世帯数73,691世帯プラス456。3月の火災救急、火災5件うち建物3件、救急648件うち急病439件。3月の犯罪事故、刑法犯116件、年間累計319件、前年対比マイナス19。交通事故87件、245件プラス17。負傷者104人、303人プラス7。死者1人プラス1。